今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の14章22節から36節までです。マタイによる福音書14章22節から36節。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で、祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。とりあえずここまでにしたいと思います。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちが人生の海の嵐を渡るときにおいて、私たちは向かい風になったり高波にこぎあぐねたりしてしまいますが、しかしあなたは私たちを救うために湖の上を渡って来られるということもなさるお方であり、そして私たちさえも湖の上を渡ることが可能であることを、主よ、それを覚えて感謝いたします。どうか私たちが向かい風になったとき、こぎあぐねるとき、湖が荒れて渡りきることが本当に困難なときにおいて、あなたを迎え、あなたを呼び求めるというたしなみをしっかりと私たちが身につけるものでありますように。どうか今日この御言葉を悟る者がこの場所の全員でありますように。イエスはあなたが直接にこのしもべの唇を清め整えてお語りください。これに預かる一人一人の耳が開かれており、あなたに対して心が耕されており、よく聞ける耳、よく聞ける心でもってあなたの命をそのままいただき尽くすことができますように、どうか導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回の箇所ではイエス様は5000人の人たちに、わずか5つのパンと2匹の魚でもって、本当に奇跡的に、人々を養いました、ね、大きな働きがあったんです、イエス様はもう本当に自分一人で寂しいところに行って、そこで祈りたい、ね、そういうふうに思って自ら寂しいところに行かれたんですけれども、しかし人々はそうは問屋が下ろさないんですね。イエス様はどこどこの寂しいところに行かれたという噂が広まると、たちまち人々はですね、もう群れをなしてイエス様のところに詰め寄せて、そしてイエス様が寂しいところに到着したと思って目を上げてみたら、大勢の群衆がそこにいる。イエス様は深く憐れまれて、そしてそのような羊飼いのいない羊たちのような、そのような状況を憐れんで、ね、御言葉でもって教えられ、病を患いを癒されて悪霊を追い出されました。で、そうこうしているうちにね、群衆たちに、まあ、必要が生じてくるんですけども、で、そこでイエス様は5000人の人々に、ね、パンと魚を与える、そのような奇跡を行いました。で、その後から、今回の話が始まるんですけども、それからすぐイエス様は、 弟子たちをまず強いて船に乗り込ませて、で自分よりも先に弟子たちを送り出されました。でその間にイエス様ご自身がですね、群衆たちを返します。でそうして、この、集会は解散となるんですけども、群衆を返した後、イエス様ご自身はですね、一人になられました。祈るために一人で山に登られました。で夕方になったが、まだそこに一人でおられた、23節にありますけれども、ですからもう朝昼夜と、ね、夕方になるまでずっとイエス様は一人で山で父なる神様とよくじっくりと交わり、お祈りをしていたわけですね。その間、船は、ね、弟子たちの乗った船はもう陸から何キロメートルも離れて漕ぎ出されていました。でも、その弟子たち、風が向かい風なので波に悩まされてその辺にまだいたんですね。人生の中において、イエス様抜きで、イエス様を置いてけぼりにして私たちが船に乗り、船、ね、漕ぎ進んでいくとき、確かに波に悩まされるということはあるんですけども、しかしですね、イエス様はその弟子たちがもうすでに何キロも先に進んでいるところに超自然的な方法でですね、イエス様は近づいていかれるんです。イエス様はなんと湖の上を歩いていかれました。25節ですね。すると夜中の3時頃、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。ね、先ほど夕方、ね、日が沈む頃、まだイエスさんは山におられて、で、弟子たちは、湖の何キロも先にいるのをご覧になられた。そこからさらに時間が経って、夜中の3時になりました。その時になってイエスさんはアクションを起こされるんですね。その時までイエスさんはずっときっとまだ、父なる神さんと祈りながら交わっていたことでしょう。祈りをじっくりするとき、交わりをじっくりするときですね、本当に物事が、その日の活動が、その後の活動が、本当にトントン拍子でうまくいくということを、これ私たちは体験しているところです。私も、社会人していた頃ですね、朝一番で、もうデボーションをすることにしておりました。一日の始めをですね、しっかりと、神さんとのその交わりを持つその一日は結構いろんなことがトントン拍子にうまくいって進むんですね。でもその習慣を、ね、ある時寝坊してですね、もう今すぐ行かないと、会社に行かないともう遅刻してしまうということで、ね、それで、それ抜きでデボーションすること、ね、カエンさんとの交わりする時間抜きで行ってしまうと、もういろんなことが次か次へと、もう煩いに次ぐ煩わしさによって満ち溢れて、本当に一日の終わりになるとどっと疲れが出てくるような感じになることを本当に体験しておりました。しっかりとですね、このイエス様が取られたように、神様との時間をじっくりと取ると本当にいろいろなことが秩序だってトントン拍子で進むんです。この弟子たちはこの一日がかりでイエス様に先んじて船を漕いで進んでいったんですけども、でも向かい風とかまた高波とかでですね、漕ぎあぐねて湖の途中でもうまだうろうろしてたんですね。ついには翌日の夜中の3時朝3時頃になってもまだ弟子たちは湖の上に漕いでいた、そういう状況ですけども、でもイエス様はですね、父なる神様としっかりと交わりを取ったら、なんとその嵐のような湖の上を徒歩で歩いていくんです。人生の海の嵐、普通の人間は、ね、湖の上は普通の人は湖の上は何で行きますかね。普通船使いますね。船を使うものです。足で歩くものではないんですね。湖の上は普通の人間はこの人生という海を渡っていく際、普通のね、社会人になって仕事をして、そして、なるべく、もう向かい風であったりとか、そういうもう世の中が不況である、 そういうことであるならば、もうなるべく残業して、家族も犠牲にして、働いて働いて、そうやって、なんとか生活を確保しよう。ね、もうとにかく、湖であるならば、一生懸命漕いで漕いで漕ぎまくる。そういうことをするんですね。それが普通の人の、人生の嵐の時に、やるべき方法であって、決して、ね、湖の外に足を踏み出して、徒歩で走って湖の上を走る、ね、そんなことは人間は普通思い浮かばないはずです。普通の人間だったら普通の、ね、思いの中で浮かんでくるように、なるべく、嵐を、ね、嵐の中でも、なんとか頑張って漕ぐとか、あるいは嵐の時間を避けて休むとか、まあいろいろと人は考えつくんですけども、イエス様の方法は全くもって別なんですね。イエス様はなんと湖の上を歩いて行かれました。弟子たちは、その前日の昼でしょうか、朝でしょうか、それからずっと湖の上を漕いで渡ろうとしていて、まだなお渡りきることができないでいる。風が向かい風で波に悩ませてるんですけども、でも、それでもイエス様は夜中の3時頃にスタートして、そしてもうずんずんずんずん進んでいて、あっという間にこの弟子たちの船のそばにまで近づいて、これに来てしまうんですね。弟子たちは、そのイエス様が、湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だ。言って怯えてしまって、恐ろしさのあまり、叫び声を上げました。まあ、それはごく普通の反応ですね。ボートを漕ぐとき、進行方向に向かって、逆方向に人は、ね、座って、そして、オールを、ね、こういう風にして、ね、体を前後にして、オールを漕ぐものですから、ですから、オールを漕ぐ人にとって視点は、ね、進行方向ではなく、後ろ方向です。その後ろ方向から、夜中の3時過ぎに、人型の姿のものが、湖の上を歩いて、こちらに、ね、近づいてくる。ね、これは、あれは幽霊だ、言って、まあ仕方がないですね。非日常的な、こと、それを人は見るとき、本当に恐れ怯えます。特に、海の嵐のような時期、人生の中において、本当に、もう大変で、今にも、もう水をかぶって、夜中、冷たい、それに、寂しい、もう、人間、ボートの上で、夜中、真っ暗な中で、ね、周りが嵐、そういう中では、本当に心細いものです。その中で幽霊のようなものを見てしまう。それを見ると本当に人はただ怯えて叫び声を上げるばかりなんですけども、でも実はそれはイエス様なんです。イエス様は、ね、すぐに彼らに話しかけられます。しっかりしなさい。私だ。恐れることはない。アメン。私だ。恐れることはない。私たちが、ね、人生の上で本当に恐れ不安になることがあります。もう、本当に心細くて、あるいは幽霊だと言って怖がるような、そういう時、イエス様は私たちに近づいておられるんですね。そして話しかけられるんです。助けてくださるんです。弟子たちにとっては、もうイエス様より何時間も前に、ね、ボートを使って漕いで行って、イエス様よりも、はるか先に進んでいたかのように思っていたんですけども、でも、人はですね、やはり、嵐とか、そういう自然現象とか、あるいはね、社会における不況だとか、そういったものに対しては無力です。人は、それに対しては、ただ、ね、ボートを一生懸命漕いで、あるいは、嵐が過ぎ去るのをね、やり過ごす、まあそういったいろんな努力とか、知恵とか力を尽くすんですが、でもイエス様はそれのはるかに上回ったことをなさる方であり、そして私たち自身もですね、このイエス様のように父なる神様との時間をしっかりと取っているのであるならば、周りの、ね、船、嵐の中のみんながこぎあぐねているような中で、本当にスイスイとですね、その上を滑り進んでいくように、うまく、何もかもうまくいくような、そういう人も中におります。この教会において、働き人として、ね、三重姉妹働いてるんですけども、ね、仕事を 一週間あるはずなんですけども、でも本当にこの教会のために働きを、ね、週にもう月曜火曜も捧げたところ、ね、仕事がうまくいかなくなるかなとは思いきや全然そうじゃないですね。仕事もちゃんとうまくいって、でしかも働き人としての神様の働きもしっかりとなして、もう両方どんどんうまくいっている、本当に幸いなんですね。神様との時間をしっかりと取るということ、それによって周りの人たちがもう嵐で漕ぎあぐねている中でにおいても、しっかりとその中によってスイスイと水の上を歩くかのようにですね、何もかもうまく進んでいく人も中にはいるんです。神様に信頼して、ね、神様との時間をしっかりと、神様との関わりをしっかりと取るとですね、本当にそうなるんですね。仕事を私がしていた時も、とにかくお仕事いっぱいあるんですだけれども、もう本当に時間がない中でも、夜遅く帰ってきて、あ、もう本当に、明日もう寝る時間もこんなに短いな、どうしようかなって思っていても、でもそれでもイエス様、あなたと明日の朝7時から7時20分の間デートの約束をしますって言って寝たらですね、本当に心穏やかになって7時ちょっと前にもうすっきりした目覚めで起きて、ね、そしてしっかりとイエス様との、ね、7時から始まるそのデートの時間を、ああ、本当に素晴らしい、麗しい時間だな、そういうふうにですね、忙しい中でも潤いを与えられるんです。ぜひ皆さんもですね、イエス様との、ね、デートの時間を予約してください。イエス様との関わる時間、皆さん自身がしっかりとそういう時間を確保するのであるならば、皆さんも人生の海の嵐の中においても、周りに先んじてですね、いかに出遅れていようとも、でもどんどん追い越していくようなことが皆さんに可能なんです。さて、イエス様がこの弟子たちの船に近づいてきて、来るんですけども、そこでですね、ペテロが、口出しをするんですね。28節以降です。するとペテロが答えていた。主よ、もしあなたでしたら、私に水の上を歩いて、ここまで来いとお命じになってください。ペテロ、ね、普通の人じゃ考えられないような、思いつかないような、ちょっと意外なことをイエス様にお願いするんですね。でも、それはイエス様のお心にかなったことではあります。29節、イエスは、来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。はい。ね、なんと、人が水の上を歩く。ね、本当にそういうことが起こりました。まあ、イエス様はね、人ではあるんですけど、神の子ですから水の上を歩くというのは、まあそんなに、まあ、珍しいことには思わないかもしれないんですが、でもペテロ、本当にただの人間です。彼は漁師です。水の上を歩くなんてことは、この、生まれて一度もなかった経験を、ペテロはできました。イエス様に、ね、お許しを得たからです。ね、人であっても、イエス様のお許しを得るのであるならば、いかに嵐のような水の上であっても、歩くことができるんですね。イエス様に求めたからです、ペテロが。他の弟子たちは、ね、求めもせず、船の中から、ね、足を踏み出すようなこともしませんでした。でも、ペテロは、イエス様に願い出たんですね。本当に私たちも、ね、イエス様に何か願い出る、求めるならば、このような、ペテロのような、ね、儲け者の体験ができるかもしれないですね。ですから、皆さん、何事も、イエス様に求めるべきです。それで、ね、ペテロは、イエス様を見つめて、イエス様の方へと歩いて行っているうちは、本当に水の上を歩いて行ったんですけれども、でも、しかしですね、30節、ところが、風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。イエス様を見つめて歩いているうちは平安のうちに水の上を歩いていたんですが、でも、ひとたびイエス様から目を離してしまったんですね。私たちも本当にイエス様を見つめて歩いているうちには平安のうちに歩いていくことができます。でも、ね、 ひとたびイエス様から目を離して自分の置かれている状況だとか、自分のしてしまっていることだとか、ね、その波風だとか、目の前に広がる風とか海とか暗闇とか、そういったものを見てしまうと怖くなるんです。そして怖くなると沈み出すんです。怖くなっても沈まなければいいのにと思うんですけど、でもあいにくね、それは信仰なんですよ。30節見ますと、そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。信仰なんですよ。信仰の薄さが人を沈ませるんです。信仰の強さと言いますか、イエス様を見ている間であるならば、人は湖の上を渡れるんです。イエス様のお許しによって、湖の上を渡れるんです。イエス様はなんでそもそも湖の上を渡ることができたか。ね、これ、本当に特権ですね。神の国の特権というものがあります。ただし、特権はあるんですけども、神の国のものは、同時に、務めがあります。御国の大使館の大使としてですね、今皆さんは働いております。イエス様もこの当時、5000人に給食をした。そして多くの人々に癒しとか、また御国の教え、福音を伝えるという務めをした。で、その後ですね、彼らは湖を渡って、今度、34節以降見ますと、ゲネサレの地に、またその働きしなくてはならなかったんですね。まあ、32節以降見ますと、そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いた。すると、その地の人々はイエスと気がついて、付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。そして、せめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。そして、触った人々は皆癒された。ね、本当に御国の働き、それは、この、5000人に給食をした地点においても、ね、その寂しい地においても、そして湖を渡った先、ゲネサルの地においても、多くの御国の働きがあったんです。天聖教会においても、本当に毎日のように、ね、礼拝に集い、賛美をし、祈り、また御国のための働き、ね、昨日は茨城、まあ、明日は静岡、ある人々は、ね、ここに残ってしっかりとですね、祈りの務め、賛美の務め、鳥なし祈りの務めを皆さんしておりますね。御国の働きは本当に、多いんです。なぜなら収穫は多いが、しかし働き手が今少ない状態だからです。だから今私たちは収穫の主に祈るべきですね。御国の働きは本当に多い。で、その中において、イエス様は特権的に湖の上を歩くということが与えられました。大使館の大使は、なんか特別な権限で、特別な飛行機に乗ったり、特別な車に、車両で送迎されたりとか、ね、そういう特権がありますけど、イエス様のですね、御国のために働いているか、こういう湖の上を歩くという特権が、与えられているんです。ペテロも、ね、来なさいという、そういう、ね、権限が付与されたならば、湖の上を歩くということができましたが、でも、それはまた信仰なんですね。ペテロは、ね、イエス様から目をそらしてしまったら、ね、もう自分の置かれている状況、あ、船からあんなに遠く離れた、波はこんなにうねっている、風もある、そちらの方を見て、もう怖くなって沈み出しました。本当に沈み出してしまうんですね。このしもべも本当にですね、イエス様を信じる、イエス様を見て歩んでいるからこそ、こうして今、立たされているんですけども、でも、ね、自分の置かれている状況、あ、もうどうしよう、40過ぎた、結婚もせず、ね、こんな蓄えもなく毎日働き詰めで、一体俺は何をしてるんだって言って、ね、ここから飛び降りて、バイトとかなんか面接とか行き出したら沈んでしまうんですね。でも、あいにく、このしもべはイエス様に立たされて、御国の特権が与えられているから、こうして御国の務めをですね、しっかりとなされているんですね。皆さんもどうですか？皆さんしっかりとイエス様を見つめて 歩いているでしょうか。イエス様から目をそらしてしまうとですね、あ、自分は一体何をしてるんだっていうことで、ね、どんどん沈んでいってしまう。でも、イエス様を見つめて信頼していくのであるならば、本当に私たちは安全にですね、御国の本当に素晴らしい栄光の働き、栄光の務めをどんどんすることができて、多くの人々に命を届けて、ね、そういうことをすることができるようになるんです。ペテロは怖くなって沈みかけました。まあ、今自分の置かれている状況とか、風とかを見て、ああ、どうしよう、沈みかけたんですけども、ペテロはですね、イエス様に叫びを求めました。叫び出しました。主よ、助けてください。ね、叫んだところ、イエス様はすぐに彼に手を伸ばして、彼を掴んで、ね、助けてくださいました。信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。アメン。本当に私たち、信仰が薄いものです。疑いがよぎります。人生の海の嵐に、ね、波風を見ると、イエス様から目を離して、そして、もう自分の力ではどうしようもない。湖の上歩くなんていう、もう大それたことを、ああ、なんという大それたことを私はしてしまったんだとか、ね、そんなことを、思う必要はないんです。イエス様を見つめて歩めば、あるいは本当に万が一このように沈み出しても、イエス様を叫び求めれば、救い出されるんです。助けられるんです。そして、この二人が船に乗り込まれると、風が止んで、そしてたちまちもう平安のうちに目的地に着きました。イエス様が、私たちという船の中に入られるとですね、本当に凪になって、無事に目的に到着することができるんです。弟子たちはイエス様を拝んで、確かにあなたは神の子ですと言いました。本当に私たちもそうです。神の子、イエス様を拝んで、イエス様は、あなたが確かにおられるならば、私たちのこの旅は何の恐れる必要もありません。何の不安もの要素もありません。そう言って、そして多くのイエス様の働きをイエス様と共にすることができるんです。このゲネサレの地に彼らを降り立ちました。その地には病人という病人が皆身元に連れてこられて癒されました。そして36節見ますと、そしてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいと、イエスにお願いした。ね、彼ら、ね、弟子たちも、本当にそのような多くの働きをしたんです。そして、イエス様を信じて、イエス様に手を伸ばした人々は皆癒される。私たちも同じ働きができるんです。イエス様と共に働き、イエス様の務めを、イエス様の高揚を帯びて、ね、御国の大使として歩んでいくのであるならば、このような大きな働きが待っており、そして多くの人々をこのように癒し、ね、このように解放して勝利することができるようになるんです。どうか皆さん、人生の中において、ね、漕ぎあぐねている、海の嵐に、ね、悩んでいる、そういう時はイエス様を呼びましょう。そしてあるいは、ね、もう本当にイエス様との交わりをしっかりと保って、ね、忙しさにかまけたりすることなく、わざわされることなく、イエス様にしっかりと、ね、お願いして、イエス様助けてください、言うのであるならば、イエス様皆さんを助けてくださいます。そして人生の海は、嵐だった状態が、なぎになって、本当に平安のうちに目的地へと、そして命の働きへと進んでいくことができるようになります。どうかこの主に信頼して歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛する様、あなたこそ主です。あなたが私たちの船の中に同乗しておられることを覚えて感謝いたします。あなたを置き去りにしていくならば、本当に海の嵐に自分たちの力とか、また知恵に頼るほかありません。あるいは頑張って頑張って漕ぐ以外にありません。やがて力尽きてしまう人もおります。主よ、でも私たちは、あなたを呼び求めます。あなたが私たちのうちに来てくださいますように。また、 主よ、あなたと同じように海の上を歩かせてくださいますように、人生の嵐の上を本当にひたひたと歩いて楽に、主よ、あなたの働きへと次の目的地へと進みゆく私たち一同でありますように、どうかあなたが生徒たち一人一人を祝福してください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。